東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございます。ラジオ日経和島秀樹です。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。内田まさみです。東証プラスユー、マーケットから日本を元気に、今年もスタートいたしました、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
さあ、年頭のご挨拶をいただくのはですね、実はこの方でございます。沢上投信会長の沢上篤人さんです。
あれもう年初長期投資のね、
はい、
もうやっぱり神様からねちょっとお話を伺ったらいいですね。
そうですね、はい、今年もなかなかこうボラティリティの大きい年になるんじゃないかって予想がいろんなところから出てますので、はい、そういう年も果たして長期投資が有効なのかどうなのかそのあたりも伺っていますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。ゲストは沢上投信会長の沢上篤人さんです。
沢上さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
面白くなるよ。
面白くなりますか。 その話はでは後にとっておいてですね、うん、まずは、はい、去年2016年の相場も大きな波乱がたくさんありまして、うん、このあたりから振り返っていきたいなと思うんですが、どのようにご覧になりましたか。
皆さんからするとね、大きな波乱あったあったあったって言うんだけど、我々長期投資家が見た場合にね、何あったっけなって感じ。
世間がブリグジットだやれトランプだって言ってても、別段そんなに大きな
別にとってもないし、終わってみれば上がってたしね、悪くないんじゃんと。逆に言うとね、すごい買い場を何回も与えられたんよ。だから我々長期投資家にとってはね、その相場がどうのこうのどうでもいいの。大事なのは長期的にこの応援したい企業をしっかり見つけておいて、暴落した時に買えばいいだけね。だから去年もね、何度も買わせてもらったよ。
例えば、まあ、よくマーケットを見てる投資家の方なんかは、ブリグジットになったら、ちょっとイギリスが優雅に出しちゃったら経済大変なことになっちゃうんじゃないかみたいな、もうなんとなくドキドキ感があったり、例えばトランプさんが新大統領になったら、いやこの先どうなっちゃうんだよっていう、なんかその先行きに対する不安が多い投資家の方が多かったんで、やっぱ下げたんだと思うんですが、このあたりはどうですか。
いやいやいや、だからいつも言うように、はい、そう言ってる皆さんも毎日飯食ってるよなと、はい、お風呂入るよなと、お酒好きな人酒飲むわなと、ブレグジットやろうがトランプだろうが何やっても何も関係ないし、我々の生活あるのよと、うん、そうその生活を支える企業活動も別にブレグジットと関係ないもんな。人々の生活、そして人々の生活を支える企業活動、はい、この2つ、これは紙の表裏の関係ね、ここだけに絞り込んでるのが長期投資なの。
人々の生活がそこにあって、うん、必要なものがあればそこに相場があるというふうに言っていいんでしょうか。
本当にちょっと待った、そこが大事な、はい、必要なものがあってそこでビジネス活動は続くわけ、
はい、
人々の生活とビジネス活動は。ところが相場っていうのはね、もうなんだかんだで上がったり下がったりするわけよ。で相場って言ってみれば、買う人が多くなれば上がるし、はい、売る人多くなれば下がるだけなんよ。だからその相場をああだこうだとかどういうふうに呼んだらいいのか、これはやっと分からん、絶対分からん。
人々の生活に役立つものが、その企業がそれを支えてくれているので、企業の業績は着実に伸びていくと。
それもね、まあ、はい、ブレグジットとかトランプなんかで一時ちょっとしぼんだりへこんでするけども、長期的には伸びてくんよ。
なるほど、なるほど、なるほど、うん、多少のこうブレがあったとしてもトレンドとしては着実に進んでいくので、あまり意識もせず下がったら、あ
もうそうで単純にもう買えばやけ。例えばね、はい、その長期的にはその企業の価値、いい会社ね、
はい、
上がっていくのが、ね、簡単で、例えば世界の人口って今1日あたり何人増えてるか知ってる？
存じ上げないですね。
言ってみ、内田さん適当に多めに。
1万人。
あ、ほな17万8千人、平均で。
多めに言ったのに桁が違いますね。
全然違う。すごいと思わない？もうその分だけ飲んだり食ったり来たりする、ね、需要が高まるし、はい、で世界の人々はね、みんな豊かになっていってるじゃん、徐々に徐々に。そうすると人口の増加かける豊かさ、これが世界経済なのよ。誰が何と言おうと世界経済拡大する。逆に言うとね、この 2,3 年ね、エネルギー価格が下がってるとか資源安とか、もうああだことみんな言ってんじゃん。我々長期投資家見たら、何言ってんのと、こんないい会話もらって何騒いでんのと、そうなっちゃうの。
確かにそうですよね。人口が増えて、まあ、その方々が今度いずれ働きに出て所得があって、今度また経済状態が上がってきたら、 着実にその経済を回っていくということ
ですね。もうその通りよね。長期目に長めで想像力を働かすとね、いろんなあブレックジットなんやなかんって、これ絶好の会話なのよ。
これを言うとまた怒られてしまうかもしれないんですけど
新年早々だもん
そうですよね。そうだよ、聞いていただけますか、うん、はい、そうすると変える業種、まあ、変えるその銘柄ですよね、うん、業種があったり、あとやっぱり地域によってもこの国は増えてるけどこの地域は人口減ってるよね、日本そうですよね、バランスというかそういうものをやっぱりこうずらしていかなきゃいけないのかなと思ったりもするんですけど、ね、どうなんですか。
そこやりだすとまた分かんなくなるのよ。もうね、難しいこと言う人いっぱいいるじゃん、あの学者も含めて全然彼当たらないじゃん。いいか、一番大事なのは投資というのは分からないもん手出さない、自分分かったところだけでもって投資していく。
なるほど。
でその分かるもんね、これだったらいけるだろう、これはもうね、あの応援しようって気持ちしっかり持てるから暴落買えるのよ。だからぼやーっとあれもこれも勉強しててやって、それにいざ暴落の時は買えないよ、とても買えない。だから暴落の時ちゃんと買えるかどうか、そこに絞り込むの、投資対象をまず。その流れの中で例えば今産業って言ったらお医者さん、これダメなんよ。同じ産業の中でも伸びる会社とダメになる会社、初めから終わりまで個別企業の経営で、この会社とこの会社はいいと、産業関係なし、多分伸びる産業じゃなくたっていいんだよ。イエスタデー産業だってサーガインファンの中でも科学一番多いよね。別に科学って誰も言わないけど、科学っていろんなところで頑張ってるね、科学会社なくなると困るよ。これみんな見向きもしないから株価安いんだよ、暴落するしな。ほんで拾っといたらね、結構いいのよ。我々にとって十分に長期投資の対象になるの。
まあ、繰り返しになりますけど、やっぱり本当生活に密着している企業でいい企業をこう選別
して、いいって言ったらダメな、まだそれと分からなくなって、ここだけなんよ、ね、いい言うとみんながいい言ってる。
なるほど。
これもう相場にのあの現れてるんだよ、株価上がってる。いいじゃん、自分が応援したい、この会社なくなると困る、ここが大事なの。あれ目先なんか業績に関していい見えるじゃん、目先じゃないんだから我々は。
あくまでも自分の視点でいい企業を探していくっていう、
どうせ自分の投資なんだろ人の投資違うんだから、
はい、
だから内田さん和島さんもね、それぞれ違っていいんだよ。もちろん俺も違う、うん、当然な、
はい、うん、あの2017年が始まりました、うん、2017年相場も波乱の要素はたくさんあると思うんです ね、 ね、うん、その時はやっぱりこれはいい会話が来たと思って私たちは動いたわけですね。
もちろんもちろん、おそらくね16年去年よりはもう面白いのに違うかな、荒れるかもしれん。もうトランプさん何言うかわからんからね、意外と過激でない政治やるかもしれん。ただ発言だけが鍵になると思う、言うってことは矛盾してるんだから。だから発言は限らないと、はい、そどっかで例えばだよ、今円安円安で日本は喜んでんじゃん、向こうはドル高だからね、どっかで突然円安けしからんとか言うかも。そしたら日本のマスコミからもうマーケット大荒れするわな、ね、その時は我々と会話よ。だからいろんな形でトランプさんあたりがギャンギャン騒ぐじゃないの、うん、一つ一つが大荒れになると思うよ。
でもトランプさんがその大荒れになるようなことをおっしゃっても、まあ、だから先ほど来のちょっと話繰り返しになりますけども、あの大きなその企業として見ればいい会社にとっては別段大きな流れとしては変わらない。
そう、うん、先ほど内田さんみたいに、ね、あの日本は人口減ってからダメだけどね、例えばうちのサーカンファンド見てもそうだけど100銘柄ぐらい入ってるじゃない、利益の7割海外もみんなグローバル化しちゃってるの、だから関係ないんだよね、
う
ん、
なるほど。それ相応にもう人口の多い国で稼ぐような仕組みもできている会社が多いということですね。
そうね、そうね。でもう一個あの来年ちょっとヒント言っておくと、人口の多い新興国意外ときついかもしれない。あのね、やっぱりあのアメリカ金利上がったりとするとね、これまでの蓄積蓄えないからきつくなるかもしれない、案外
お金が逃げていっちゃうみたいな。
そうそうそう、そういうこともあるからね。要するに先進国のマネーでもって経済成長してるじゃない、こういうとこ意外ときついかもしれない。一方成熟経済先進国というのはやっぱりこれまでの蓄積があるじゃん、蓄積があるということがこの厳しい経済環境の中で意外としぶとく投資妙味を発揮してくれる可能性が高いんだよね。
2017年は先進国の底力を見せる年。
ああ、そういう面もある、
はい、
新興がガー伸びることもあるけども先進国もバカにしちゃダメよ、
はい、
だって日本もそうじゃない、これだけピンボケの政策やってるけど我々いい生活できてるじゃん、まだこれ自力よ経済の。そういう意味でその企業活動というのは単なるはその国 の、 あの人口が多いからとか成長するからだけじゃなくて購買力、
はい、
どれだけの購買力を持ってるか。その中国すごいすごい言うけど中国人一人当たりの購買力は 日本やアメリカやヨーロッパの7分の1から8分の1なんまだ人口多い伸びがすごいからすごいすごい言うかもしれんけど、所詮購買力そんなもの。と我々日本はダメダメで言ってるけども、中国の人たちの7倍から8倍の購買力が当たり前のように存在してるわけ、
はい、
例えばあなた毎日お風呂入るやろ。
入ってます
な、
はい、
するとこれだけの水を使ってガスで沸かしてシャンプーで使いまくってんじゃん、当たり前のように、はい、で絶対に冬水風呂入れないよね。当たり前の生活でこれ中国人まだできてないじゃん、
はい、
我々の当たり前の生活、これ購買力なのよ。その購買力をね、先進国持ってるの一人当たり、
はい、
でそれを企業はどう掴んでいくか、で企業によって産業全体内容とか個別内容というのはそれ伸びる企業とダメな企業って、伸びる企業っていうのは結構その掴んでいくわけ、
うん、
だから政治部系の先輩のヨーロッパアメリカには日本よりはるかに巨大な企業が存在するのは、そういうこと、
はい、
どんどん潰れていくから生き残っていくからどんどん大きくなる。するとダメダメ言うと日本においても結構面白い投資できるよ。
うん、
我々長期投資家見たら別に何も問題ない、
はい、先進国でいい企業がさらに伸びていく年になる可能性があるわけですね。
そのいいが、ほらほらほら
私にとっていい企業が、
あなたにとっていいのと、もう一つ、はい、もう一つ大事なのはね、
はい、
あの生活者消費者がなくなったら困る、こういう会社はなくなると困る、みんながいいという、あの生活においていいという、
はい、
投資としていいじゃなくてね、生活者としていいという企業、これ面白いよ。
先ほどのやっぱりその人口が増えていくということであると、今のそのシャンプーの話じゃないですけども、うん、これからあの、まあ、揺れ悪いにしろ、あの新興国と今言われているところ の、
うん、
ところも徐々にこう生活、いい生活、
ああもちろん長期的にも全然問題ない
ありますよね。
ああ、エネルギー価格だろうが資源だろうがね、今安いかもしれん、あれもたもたしてるかもしれん、こんな状態永久に続くわけないからね、着実に需要伸びてんだから、
むしろいいもん食べたいとかっていうふうに思ってくる部分もありますよね。
そうそうそう、あるいはちょっとあっためて思ったらこれだけだってすごいことないよ。
そうですね、
ね、冷たいものとかちょっと前までだったら木の実取ってた人たちがちょっと料理したい調理したい、これだけでもエネルギー使うんだもん。
あの波乱が続くとですね、うん、利益が乗ったらすぐに利確した方がいいんじゃないかとか、私なんか細かい取引をしていった方がいいんじゃないかなって考えがちなんですけれど、そうすると2017年も長期投資は非常に有効だということになるんですね。
もちろんもうめちゃくちゃ有効で、もっと差がつく、今年も結構差がついたでしょ、はい、我々買ってたうろたえた人たちと差が結構ついたでしょ、
はい、
これもっとつくよ、面白くなるよ。
さあ新年始まったばかりでございますので、沢上さんから投資家の皆さんに一言メッセージをいただいてよろしいでしょうか。
これはね、言っとくと投資家の皆さん長期投資であんまり分かってない慣れてないから、とにかく安かったら買っときと、まずで上がったら、さっきあなたがちょっと言ったように売りたくなったら利益確定したかとしてもいい、構わない、要するに儲け癖つけよう、
はい、
なるほど、
儲け癖、それで下がったらまた買えばいいから、繰り返してたら多分来年もね、普通においても年に3回4回暴落するの株式市場って大体、もしかしたら来年もうちょっとあるかもしれない、頻繁にチャンスある、
はい、
だから安くなったら暴落したらとにかく買っとき、
はい、
で上がったら売って構わない、売りたくなったら下がってまた買いと、
はい、
それで儲け癖をね、来年もしかして4回5回経験したらもう筋金の長期投資家の仲間入りになれる、
はい、
要するに安い時に平気な顔して買える、にっこにこして買える、これが長期投資家の真骨頂なんよ、うん、これにみんな慣れなってもらえたらね最高、
はい、うん、分かりました。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
みんな頑張るんだよ一緒にね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
今回のゲストは沢上投信会長の沢上篤人さんでした。
もう私たちの問いにも全くぶれないですね
本当そうですね、はい、でもそうやってこうこの長い相場を勝ち抜いてきてる方でもありますから ね、は
い、ね、あのね、上がったら一旦売ってもいいっていうね、勝ち癖をつけることだってのもちょっとなかなか印象的ではありますよね。
本当そうですね、はい、あの相場のやっぱり癖、その銘柄の動きの癖っていうのがありますから、はい、そういうのを呼吸感で感じながら投資ってしていけばきっといいんですよね。
そうですね。
東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。